ダニエル書の12章を開いてください。私たちはついにダニエル書を今日で完読しますですね。最後まで読みます。で今晩は5節からなんですけれども、話は4節の続きになっています。この真理の書と呼ばれていたこの大いなる戦、大きな戦についての幻が終わってですね、最後にユダヤ人が大患難の中に入れられて、ミカエルが助けに来る、立ち上がって、そしてその助けに来るわけですね。でそして真理の書に書いている者たちは、記されている者たちは皆救われるというこの約束がありですね、あとはよみがえるっていうこのことも、この約束もありましたけれども、それで4節で、ダニエルよ、あなたは終わりの時までこの言葉を秘めておき、この書を封じておけ、多くの者は知識を増そうと探し回ると、こうあります。で、ここの背景になっているこのことをですね、ちょっとお話ししたいと思います。この封じられた書物なんですけれども、公的な文書の中で、この封じられる、この封印をするという、巻物ですね、があったわけなんです。でエレミア書の32章の話が、その理解の助けになります。エレミア書の32章の話が、その理解の助けになりますけれども、エレミアが、神からバビロンによって、この、エルサレムが、破壊される、ということを告げられて、いたにもかかわらずですね、彼のいとこがやってきて、その叔父の父のね、つまり彼にとっての父の畑を買ってくれないかと、いとこは頼みに今来たわけなんです。でそれで、買い取るわけなんですが、モーセの律法の中に貧しい者がいて、その土地を売ろうとするのであればですね、買い取りなさいというですね、近親者が買い取りなさいという買い取りの掟があるわけですね、教えがあるわけですね。でそこで彼は買い取るんですけれども、ちょっとですね、この32章の9節からね、お読みしたいと思いますね。そこで私はおじの子ハナムエルからアナトテにいる畑を買い取り、彼に銀17シェケルを払った。で私は証書に署名して封印し、証人を立てて、はかりで銀を測った。そして命令と規則に従って封印された購入証書と封印のない証書を取り、おじの子ハナムエルと購入証書に署名した証人たちと、監視の庭に座しているすべてのユダの人々の前で購入証書をマフセアの子ネリアの子バルクに渡し、彼らの前でバルクに命じた。イスラエルの神万軍の主はこう言われる、これらの証書、すなわち封印されたこの購入証書と封印のない証書を取って土の器の中に入れ、それをこれを長い間保存せよ。なぜならイスラエルの神万軍の主はこう言われる、再びこの地で家や畑やブドウ畑が買われるようになるからだと、こう言ったんですが、続きを読みますと、エレミアはですね、主よ、なんでこんなことをさせるのですかと、逆にこう祈っている、この祈りがあるんですよ。だってこれからバビロンに、取られてっていく土地を購入したわけですよ。意味がないじゃないですか。けれども70年後に彼らが確かに戻ってくるという約束に基づいてですね、これを土の器に入れて、そしてここが自分たちの土地であるということを、主張できる権利証書ですね、という信仰、完全に信仰によって、もうその時考えたらあまりにも、この 馬鹿げたこと、狂ったことをやっていたわけですが、その神の約束があるから購入証書にしたんだとですね、権利証書って言ってもいいですよね。で、この時に封印をするっていう言葉がありましたよね。で、これが公的な文書を表しているわけなんです。つまりここに書かれていることは必ず履行されるということを表していまして、ですからここでこの言葉を秘めておき、これダニエル書に戻りますね、ダニエル書の12章の4節で、この言葉を秘めておき、この書を封じておけと。神様はこの真理の書に書かれていることを必ず履行される、必ず行われるんだという、公的にもこれを封印するという意味でしてるわけ。そして何がここで書かれているのかということを、多くの者が知識を増し加おうとして、この、探し回るということをこう話しているわけなんですね。で、ここからですね、この五節に入り、一体どういうことなのかという疑問、いつのことなのかという疑問をこの言っていく場面になっていくわけなんですよ。で、五節ですね。私ダニエルが見ていると、見よ、二人の人が立っていた。一人は川のこちらが岸に、もう一人は川の向こう岸にいた。その一人が川の水の上にいる、あの雨布の衣を着た人に言った。この不思議なことはいつになると終わるのですかと、こう言ってます。覚えてますでしょうかね。このダニエル書の10章からのこの続きになっていて、ダニエルがあの主の使い、イエス様ご自身ではないかと思われる主の使いの、この幻を見た時ですね。あの時にティグリス川にいたんですね。ティグリス川の岸辺に今いたわけなんです。だから今その場面に戻っているんですけれども、で、この2人の御使いがですね、もうすでにいるんですね。だからあの10章に出てくるこの御使いですね、そのイエス様ではないかと思われる雨布を着た方以外におそらく話しかけていたんじゃないかなと思われるんですけれども、自分の方のこちら側にもこの御使いがいて、で向こう側にも御使いがいてですね、真ん中に水の上にこの雨布を着た方がいらっしゃると。で、この方が先ほど言ったか、さっきから言ってるこのイエス、神の栄光に輝いているイエス様ご自身ではないかと思われる主の使いなわけなんですよ。で、そのどちらかのこの2人のうちの、このこちらが向こう岸にいるこの2人の御使いのうちの1人が、その雨布を着た方に、この人に聞いたわけですね。この不思議なことはいつになると終わるのですかと。やはりこの困難を、この極めるですね、大いなる戦、終わりの日の大いなる戦の幻でありますけれども、いつになったら終わるのかってすごい気になるじゃないですか。人間って希望がないと、それが終わるという希望がないとやっていけない生き物ですね。やはりそれは私もすごくよく感じますよね。去年ではなくて一昨年の奥多摩の、このバイブル謝礼でね、このリトリート、カルバリチャペルのリーダーたちの集まりですね、で行った時にハワイにいるバッドさんがですね、ネット越しで説教してくれた、説教というか、ね、御言葉をね、分かち合ってくれたのがこの箇所だった。いつになったら終わるのですか。で、彼はどこで当てはめたかったら、コロナですよ。コロナの流行が、このような状況が、もう人間の行動が制限されている状況がですね、いつになったら終わるのですか、なんですよね。私たちはこのことは本当に思っていて、そしてバックトゥーノーマルじゃないけど、ノーマルに戻ってほしいということをすごく強く願ってますけれども、やはり聖書に従うとですね、このコロナがたとえ終わったとしてもですね、また次の何かが起こるかもしれないということは十分あり得るわけであって、やはりここはもう本当に終末的な叫びですね。いつになったら 終わるのですかというこの思いあると思います。バビロン捕囚についてはエレミアが70年っていうのねあったから、この苦難がこの捕囚の辛い時期っていうのがこう70年で終わるんだっていうね、このなんていうかな、こう期限があるんだっていうことが分かると希望が持てます。でそれを聞いたわけなんですね。で7節で、すると私は川の水の上にいる天布の衣を着た人が語るのを聞いた。彼はその右手と左手を天に向けてあげ、永遠に生きる方にかけて誓った。それは一時と二時と半時である。聖なる民の力を打ち砕くことが終わるとき、これらすべてのことが成就すると。天に手を挙げたんですね。で、これが、こう、なんていうかな、誓いを立てる行為なわけなんですよ。必ず起こるよということ。で、これを話しているわけですね。で、これと並行して、おそらく同じ種の使いか、つまりイエス様ご自身か、わからないですが、黙示録10章に、極めて似た幻がありまして、でも少し違うんですよ。ちょっと開いてみてください。黙示録の10章です。一番最後の書物です。新約聖書のですね。黙示録の10章です。はい、お読みしますね。また私はもう一人の強い御使いが雲に包まれて天から下ってくるのを見た。その頭上には虹があり、その顔は太陽のよう、なんかね、見覚えあるでしょ。その足は火の柱のようで、手には開かれた小さな巻物を持っていた。御使いは、右足を海の上、左足を地の上に置いて、獅子が吠えるように大声で叫んだ。彼が叫んだとき、七つの雷がそれぞれの声を発した。七つの雷が語ったとき、私は書き留めようとした。すると、天からの声がこういうのを聞いた。七つの雷が語った言葉は封じておけ。それを書き記すな。ですか、天布の来た方のように見えて、それイエス様ご自身のように見える、一章に出てくるイエス様ご自身の栄光の姿に似てるっていうか、もしかしたらイエス様ご自身かもしれない。わけなんですね。で、先ほどの、この、天布を着た方と比べるとですね、大きな違いは何かと言いますと、巻物が封じられてるか開かれてるかなんです。こちらは左手の方で、左手かな、左手の方なんですね。これは左手って書いてませんけども、後でね読むと右手を天に上げて書いてますから、左手の方で小さな巻物を持ってるんですよ。で、開かれた巻物であって、これが黙示録の6章から、この展開される子羊が封印、7つの封印を一つ一つ解いて全てが解かれるですね。で、これが、この描かれているわけですけれども、ここに大きな違いがあるわけなんです。で、続けて読んでみますよ。10章の5節、それから海の上と地の上に立っているのを私が見たあの御使いは、右手を天に上げ、天とその中にあるもの、地とその中にあるもの、海とその中にあるものを作って、よよ限りなく生きておられる方にかけて誓った。もはや時は残されておらず、第七の御使いが吹こうとしているラッパの音が響くその日に、神の奥義は神がご自分のしもべである預言者たちに告げられた通りに実現するということで、手を挙げて誓っていて、で、ダニエル書の方はどっちも挙げていたんですが、こちらは右手だけ、なんでかって言ったら巻物を持ってるんです、こっちはね。で、開かれていて、神の奥義がしもべである預言者たちに告げられた通りに実現すると。だから、このダニエルのこのもうこのしもべたちの一人にあって、これらが ことごとく実現するということで、もうあの先ほど話した封印してですね、解かれ、あの封印していて、これ公式文書で必ずその通りになるということで、この隠されていたものなんだけど、今は実行、そこに書かれていることを実行するためにこの封印が解かれて、そして実現していくということをね、ここで宣言しているわけなんです。で、ダニエル書に戻りますね。12章ですよ。ダニエル書の12章で、ここで宣言した内容が、一時と二時と半時であると。これ、いつなのかっていう質問に対して、一時と二時と半時である、その苦しみについてですね、一時と二時と半時であるとこう言って、これは終わるんだよと慰めているわけですね。覚えてらっしゃるでしょうか、7章の25節で第4の獣が、あの間10本の角があって、その間にさらに小さい角があって、大きくなって3本の角をですね、打ち倒してですね、でこれが反キリストの予言だったんですよね。で7章の25節で、意図高き方に逆らう言葉を吐き、意図高き方の生徒たちを悩ますと。で彼は時と法則を変えようとする。生徒たちは一時と二時と半時の間彼の手に委ねられる。ここですね、一時と二時と半時で、これが9章の27節で、この荒らす忌まわしいものがですね、この現れるということで、ここでも半周とあります。第70週目の半周にとあって、半周ということは、この一周が7年間なので、半分ですから3年半なんですね。で一時二時半時っていうのも 1+2+0.5 ですから3年半なんですよ。 3.5 年なんですね。ということで3年半、これが後でこの全てのことが成就すると、このように宣言してくださったわけですね。で、黙示録を見ますと、1260日という言葉も出てくるし、42ヶ月という言葉も出てくるんですよ。でね、当時は、このバビロンの暦に従えば1年は360日なので、今みたいにね365日か、あるいは6日かな、わかんないけど、ウルードしかですね。でそうではなくてですよ、360日なので、全てがこの一時二時半時の期間に合致するというか、そこを指しているわけですね。でこれが起こるわけなんです。すごく興味深いですね。神様って何か行われるときに、例えばイエス様が地上の生涯を歩まれたときですね、やはり3年半ぐらいなんですね。3年ちょっとっていうか3年半ぐらいなんですよね。本当にとても同じような形で、今度は反キリストですから、偽キリストもですね、3年半っていうか、その時に自分を表し、今までにない苦難を、荒廃をもたらすということを行われるわけなんです。しかしですね、この苦難が意味がある、神はここで目的を持ってお許しになっているということがとても大事で、なんて言っているかというと、聖なる民の力を打ち砕くということなんです。聖なる民の力を打ち砕くですね。この7節ですよ、続き見ると書いてますね。これが、この大患難、その、イスラエルの残りの民に対する神様のご計画だったんですね。これは生きようとする力と言ってもいいかもしれませんですか。自分の行いによって生きていこうとする力。イスラエルの民はですね、出エジプトの時から苦しみの中から生まれてた民であって、そして苦しみにおいて戦って、そして勝利して神が救ってくださってという、その連続であり、 で最後に神もこの苦しみから救ってくださるわけなんですけれどもですか。しかし最終的にこの彼らが通らなければならないのはまさにあのヤコブ体験と似てますけれども、ヤコブがですね御使いと格闘してもう無力にされたわけですよ。あの自分の力が打ち砕かれたわけですね。この太ももの関節を外されましたからね。そして、神と戦って勝利したってあるんですけど、はっきり言って敗北してるわけですよね。しかし勝利したと言われる。だから敗北することが勝利なわけです。つまり打ち砕かれる必要があるわけなんです。でこれをパウロは信仰による義に対して立法の行いによる義を打ち立てようとしたというこの大きな問題が、あのパウロが生きていた新約時代のユダヤ人の間にあったことを体系立てて、まあ、ローマ人の手紙で話しているわけですね。で特に9章から11章の中でその、違法、本当は選ばれてないはずの違法人がですね、まあ、本当は憐れみによって選ばれてるんだけれども、だけど本来選ばれてないはずの違法人が救われて、そして、この選ばれているはずのユダヤ人が頑なになっているというこの問題を取り扱っているときに、9章の最後のところでこう言ってるんです。9章の30節から32節。それではどのように言うべきでしょうか。義を追い求めなかった異邦人が義を、すなわち信仰による義を得ました。しかしイスラエルは義の律法を追い求めていたのに、その律法に到達しませんでした。なぜでしょうか。信仰によってではなく行いによるかのように追い求めたからです。彼らはつまずきの石につまずいたのですというここがあった。この生きていこうとする力、行っていこうとするこの力というものが全くなくなってですね、でパウロもあの第2コリントに言って死を覚悟したけれども、それは神により頼むためで、死者の中からの復活をですね、このその神、復活をさせてくださるところの神により頼むためだっていうのがありましたけれども、彼らもこの苦しみを通してですね、この神、もう自分には力がなくなり、神にのみより頼むことしかできないようにこう導かれるっていうか、こう教えられるっていうかなんですよ。その多くの苦しみを通った民なので、生き残るっていうことが、もう本当に、なんていうかな、命題なんですね。大きな命題なんです。でこのイスラエル、現代のイスラエルを見ても全く同じでですね、結局生き残るにはどうすればいいのかっていう、もう私たち選びで、異邦人にはね、ちょっとね、想像ができないような、この大きな、命題を持って生きている民族って言ってもいいですね。ホロコーストを経験しましたね。でその前からも気づいていて、ユダヤ人が自分たちがその文化の中に同化すればですね、私たち受けられると、私たちがユダヤ人であることを固執するからいけないんだと、まあ、そう思ってヨーロッパのユダヤ人はですね、もう本当同化していくっていうような啓蒙思想にね、この感化されてですよ。ところがですね、このフランスでドレフェス事件っていうのが起こりまして、軍人さんがですね、ドレフェスっていう軍人がもうユダヤ系なんだけれども、もう全くフランス人として生きてたんですが、もう槍玉に挙げられて、結局中傷だったんですけれども、もうひどいこの裁判を受けたんですよ。でそれを目撃したんですね、そのテオドールっていう人が目撃して、ジャーナリストでね。で彼が、あ、これでは、これでもユダヤ人がユダヤ人というだけで差別されるんだと、ということはもうユダヤ人が主権を持った国を作るしかないと、そこにいればユダヤ人が主権を持っているから、その差別されたり迫害されることはないだろうということで、それでイスラエルを建国する思想を、この運動を始めたわけです。シオニズム運動っていうんですけどね。でこれをですね、やってて今のイスラエルがあり、そして私もずっとこのイスラエルのことをフォローしてますけれども、こうずっと見てってますけれども、例えばですね、このイスラエル軍というのは非常にこのユダヤ人の、イスラエル人の中では誇りなんですね、象徴なんです、イスラエルの国の。なんでかというとですね、武器を持ってなかったからホロコーストにあったんですよ。 だからしばしばあのホロコーストのところであのこう並んでるこの白黒の写真ですね、女性たちが並んでる写真でもう、 あのもうこれから殺されるっていうようなね感じの女性と、その横にですねもう若い女の子がこう重装備でねこの機関銃を持ってですねこの軍服を着てですね歩いてる姿ってこう並べてね、もう Never again って書いてある、もう二度とホロコーストは通らないからねっていうね強い意志の、あの国自体がネバーアゲインなんですよ、二度と私たちは通らないっていう、でこういうもう全て生き残りのために生きている人たちなんです。でこれ本当に大きな命題 でそれで聖なる民の力を打ち砕くとか終わる時にこれが成就すると、実はこれがこのいわあのすごく逆説的なんですけれども、彼らが生きようとしていても結局苦しみがやってくるわけなんです。もぐらたたきのようにこっちを押さえたらこっちが出てくる、こっちをやったらこっちが出てくるんですよ。でこのようにして、まあ、悪の勢力がいるわけで、彼らを滅ぼそうとする者たちいるわけ でこれは選ばれた民の悩みでもあります。あの異邦人のクリスチャンと同じ選びじゃないですか。あの神から選ばれている民がユダヤ人でしょ。でもアブラハムと同じ信仰を持つことによって、私たちは信仰によってアブラハムの子孫になってて選びの民でしょ。キリストによって選びの民になってるわけですけど、で、ね、どこが違うかっていうのをちょっと今ご説明します。ルツ記を思い出すといいんです。ルツ記のモアブ人なのに、あなたの神は私の神、あなたの民は私の民と言ったんです。で彼女はまっすぐなんですよ。そのまま信じてるんですよ。でユダヤの民であるはずのナオミの方が、私はナオミと呼ばないでくれ、マラと呼んでくださいマラというのは苦々しいって意味なんだよね。だから神がこれからなされることというのを彼女は分からないで悩んでるんだけど、もう神に捕らえられてるわけですよ。ナオミってこんな感じ、ユダヤ人の人たちはね、うん、この選ばれてるんだけども悩みながら、本人は気づかないで選ばれてるみたいな感じですね。結局そこで彼らは、この神様に選ばれてるわけだから必ず復興するわけなんですけれども、そこに至るまでがこの大患難が、まあ、用いられるわけなんです。そこでですね、で絶対的な窮地に陥るときにイエス様が戻ってこられるわけなんですけれども、エルサレムの住民がこういうふうにね、この泣く場面が、ゼカリア書の12章の10節にあります。私はダビデの家とエルサレムの住民の民に上に恵みと嘆願の霊を注ぐ。彼らは自分たちが突き刺したもの、私を仰ぎ見て独り子を失って嘆くかのように、その者のために嘆き、調子を失って激しく泣くかのように、その者のために激しく泣くと。でここの箇所をヨハネが福音書でイエス様が十字架につけられた時に突き刺したっていうのはね、このローマ兵が突き刺したっていうところをね、そこで成就したっていうふうに書いてあるわけですよ。でこれヨハネはユダヤ人である、ヨハネはこのことをしっかりとですね押さえてですね、後々イエス様が戻ってこられる時に、この彼らがエルサレムの住民がこのちゃんと知ることができるようにやっぱり記してくれていた。私を突き刺したものってね、主ご自身、ヤーウェご自身が私を突き刺した。だってヤーウェって霊だから突き刺せないじゃない、肉体がないと突き刺せないんですよ。まあ、ここら辺はちょっとね、ユダヤ教徒の人とね、いいディベートになるかなと思うんですけれども、ここどうやって解釈するんですかって私言いたいですよね。ね、でそれで初子を失ったかのように嘆くわけなんですね。つまり僕たちはメシアをずっと待ち望んでいたけれども、実はあの異邦人のクリスチャンたちが信じていたイエスというユダヤ人が私たちの救い主なんだということに気づくわけです。でね、イザヤ書ってね、53章で私たちがよく知っている、私たちの咎のためにこの方は砕かれた、打ち傷によって私たちは癒されたと、その身代わりに、私たちの罪の身代わりになって死なれたイエス様を予言する有名な予言がイザヤ書ですよね、53章。皆さんご存知ですよね、開かないけれども。でこれよく読むとね、この文脈をしっかり読むと、あそこはイエス、52章のね最後のところから読んでいくとね、イエス様が 栄光のお姿で戻って来られて、で国々の王様が驚愕する。なぜかって言ったらね、顔が損なわれてるんですよ。つまり十字架で鞭打たれて、十字架の前に鞭打たれて、あそこでもうほんとめちゃくちゃあれ残ってるんですね。その形で戻ってきて、で私たちはと言って、でここで私たちはというのはね、イスラエルの残されたためなんですよ。あれはイエス様が戻って来られたのを見て、このメシアがイエスであることが分かって、でそれで私たちが求めていたこの救い主というのはこの方だったんだというのを告白するんですよ。私たちの罪のためにとか、だからその再臨の時にこの残されたイスラエルの民が告白する内容なんですね、あれはね。なんでそういうふうに言えるかというとですね、この53章の一節に、私たちが聞いたことを誰が信じたか、主の御腕は誰に現れたかっていうね、この御腕っていうのは、この文脈で見ていくと、あれですね、力強い腕、エジプトからイスラエルの民をこう連れ出したところの、あの力ある腕ですよ。あの力ある腕がどのような形で現れたのか、今イエス様戻ってきてる、メシアが戻ってきてるから、もうその力強い腕であることは分かってるんだけど、どのような形で現れたのか。だから私たちにとっては再臨だけど、彼にとっては初臨なんですよね。分かります？こう初めて知るんだけど、もう本当は実際来てるから再臨なんだけどね。だけどそれが悲しみの人であって病の人だったって、こういう話なんです。でこうやって告白をまあ、するわけなんですね。こうやって聖なる民の力が打ち砕かれる、砕かれる時までなんだと。そしたらこれら全てのことが成就するよと、このように説明しました。ダニエルはですね、これでも分からなかったんです。見てください。私はこれを聞いたが理解することができなかった。そこで私は尋ねた。我が主よ、この終わりはどうなるのでしょう。彼は言った。ダニエルよ、行け。この言葉は終わりの時まで秘められ、封じられているからだ。いつまでなのかということに対しては、問いに対しては、一時、二時、半時というのがありますけど、どのような形になってるんだと。しかし、再びですね、これは終わりの時まで秘められ、封じられているからだと。こう言っているわけなんです。でここをのことをおそらくどころか、もう多分かなり高い確率でペテロが第一の手紙で、言及しています。一章の10節から読みします。ペテロ第一、465ページです、新約聖書の。この救いについてはあなた方に対する恵みを予言した預言者たちも熱心に尋ね求め細かく調べました。彼らは自分たちのうちにおられるキリストの御霊がキリストの苦難とそれに続く栄光を前もって明かししたときに、誰をそしてどの時かを指して言われたのかを調べたのです。彼らは自分たちのものではなく、ためのものではなく、あなた方のために奉仕しているんだという啓示を受けました。そして彼らが調べたことが今や天から使わされた聖霊により、福音を語った人々を通してあなた方に告げ知らされたのです。御使いたちもそれをはっきりと見たいと言われてます。それは最後に御使いたちもって書いてある。さっきも御使いがいつなんですかこの終わりはって言ってね。そしてこの預言者たちが熱心に調べて、このキリストの御方、その御霊によってですね、このキリストの苦難とかあらかじめやったけど、これ調べてって、でもずっと後のことなんだっていうのが分かったと。私たちのためだ、ずっと後の時代の私たちのためだということが分かったということを ペテロは話しているわけなんですよ。そしてキリストの苦しみとありましたけれども、すでにダニエルはですね、9章で、油注がれたものはたたれっていうのは、切ると言ってる。メシアがたたれると。油注がれたものっていうのがヘブル語で、メシア。です。メシアって言ってるんですよ。メシアがたたれて、はっきり言ってるわけです。で、このようにして、キリストの苦難とですね、これあらかじめ、 この示されていたけれども自分の時ではないということも示されていたわけなんです。で戻りますね、12章の10節ですが、多くの者は身を清めて白くし、そうして寝られる。悪しき者どもは悪を行い、悪しき者の誰も理解することがない。しかし賢明な者たちは理解すると。だから、ここでね、何度となく言っていた言葉がまた出てきたんですよ。このね、身を清めて白くすると、覚えてますか？アンティオコスエピファネスの時にマカワイの、勇敢な戦いがあったわけですが、その人たちが神を知っている彼らが固く立ったことによって、人々がついてくることができるようになったわけなんです。でこのように神の側に固く立つことによってですね、いわば聖霊が働いてくださって、その身を清める者はますます清くされるということを経験していきます。しかし神の側に立たない、固く立たない者はおのずと悪をさらに行っていく。悪しき者どもの誰も理解することができない、ますます悪を行っていくようになるということなんです。要はね、大事なのはね、方向なんですよ、ベクトルなんですよ。これ皆さんよく知ってくださいね。この聖書の中に出てくる多くの物語がこのベクトルによって変わっていく。例えばロトとアブラハム、老いのロトとおじのアブラハムですね。ロトとアブラハムが途中で別れたわけですけれども、ソドムですね、このソドムがとっても綺麗だからそっちに行こうと、緑がいっぱいあってと、けれども最後は悲惨だったでしょ。ガーッと別れていきましたね。あとはダビデとサウルもそうかな、この神に呼ばれるんですけれども、ダビデはもう本当に神に捕らえられて神を愛していて、失敗はしたけれどもすぐに立ち返ることができた、この罪を告白して。サウルはですね、そこのところでね、この応答、本当の意味でしてないんですよ。この飯に対して応答してない。だからそれゆえにですね、自分がやってることは全てパフォーマンスで、最後はこの魔術、霊媒師だよ、ね、霊媒師を呼んでね、ペリシテの戦いであって、もう彼は自害したでしょ、自殺したでしょ。そういうふうに、もう全く別の道に進みですね、そしてもうイエス様の弟子はそうでしょうね、ペテロたちとですね、このイスカリオテのユダももう明確ですよね、明確です。でこのようにね、この分かれていくわけなんです。でこれがイエス様が戻ってくるにあたって、黙示録の最後のところで、イエス様ご自身がお話になっているんですよ。イエス様ご自身かな、これは見つかりかもしれませんけどもね。22章の10節、黙示録最後のところですよ。最後のページを開けばいいです、聖書のね。また私に言った、この書の予言の言葉を封じてはなりません。時が近いからです。不正を行う者はますます不正を行わせ、汚れた者はますます汚れた者とならせなさい。正しい者にはますます正しいことを行わせ、聖なる者はますます聖なる者とならせなさい、という、わかりますかね、これね、そのままになってこういう目こう分かれていくんです。バーッと中間がないんですね。中間がない、どっちかなんです。で終わりの日というのはそういうものであるし、私たちが本当にこの信仰の歩みをしていく中で、なんて言ったらいいかな、一歩一歩の日々の歩みがどれほど大事か。だからちょうどなんていうのかな、この船だったら、この方向がですね、その時に1ミリずれていたとしたら、目的地に向かってね、そしたら例えば東京の中出てった船がね、ハワイに行った時にはね、もう何十キロとかなんていう、これでもうずれていくわけですよ。ハワイ、もうずれて違うところに行っちゃうわけでしょ。もうこの 本当にわずかな、それと同じように一歩一歩主の道を歩んでいくっていうことを選び取っていくっていうことが、聖霊が働いてくださって自分の力ではなくて、あの本当恵みによってますます清いものとされていくわけなんです。神様がそれをしてくださいます。で、賢明な者たちは理解すると。悪いものは理解しないっていうんですね。これがだから、この苦しみとか試練とかに合っている中で、そこで、この神から知恵が与えられて、悟っていくという話になるわけですよ。だからね、ここが、本当になんか誤解されているところなんですね。私たちの信仰というのは、なんていうかな、リアルなところにある知恵なん、知識なんですよ。第一ヨハネをね、このダニエル書の前は学びましたけれども、そこでは霊知と呼ばれる、まあ、グノーシス系の異端のとの戦いが書かれていたわけでしょ。私たちはこう光を受けて知っているというわけですね。だから離れていったわけですよ、彼らは。でも、ヨハネはですね、この私たちが触ったもの、すなわち命の言葉についてと、イエス様が肉体を取られて、この肉体において苦しみを受けられたと、罪の備え物になってくださったと。このね、リアルな肉体における、その生活や苦しみや、そういうものの中で、神から与えられる知恵によって生きることによって、初めて悟っていくわけなんですね。ヤコブ一章では、試練を受けたときには、大いなる、喜びとみなしなさいと。で、忍耐を働かして完全なものになりなさいということで、その後にね、知恵に欠けたものは、惜しみなく与えてくださる神に願いなさいって言うんです。で、これが、ね、くっついてるんですよ。試練の中で、本当に絶対解がないというか、教科書的な回答がないわけでしょ。で、そしてその実際の中で神に頼って生きていくっていうのが、これが知恵なんですよ。で、そこで悟っていくということなんですね。で、イエス様はそれで私たちに、耳あるものは聞きなさいと。これマタイの13章の9節で、また黙示録ですね、この7つの教会に対して、耳あるものは御霊が諸教会に告げることを聞きなさいと。耳があるかないかなんですね。あるものは聞きなさいと。ないものはどんなに頑張っても悟れないんですね。理解できないんです。で、次に11節です。上空の捧げ物が取り払われ、嵐忌まわしいものが据えられる時から1290日が幸いなことよ。忍んで待ち、1335日に達するものはと、こうあります。はい。この上空の捧げ物が取り払われ、荒らす忌まわしいものが据えられるというのが、もうすでに9章の最後、70週の最後の週ですね、の時に、もうガブリエルが伝えていました、ダニエルに。彼は一週の間、これ反キリストですよ。多くの者と固い契約を結び、半週の間、生贄と捧げ物をやめさせる。で、忌まわしいものの翼の上に荒らすものが現れるということで、この荒らす忌まわしいものが据えられるですね。上空の生贄をやめさせる。で、これが新約聖書でイエス様が荒らす忌まわしいものが聖なるところに入るのを見たならばとあって、パウロは、この宮の中に入って自分こそ神であると宣言すると、まあ、解き明かして説明しているわけなんですよね。で、この時から1290日というね、もう具体的な数字が出てるんですよ。でね、ここでね、悩むんです。3年半、一時、二時、半時は、数えると1260日なんです。それに、さらに30日増えてます。で、もっとわからなくさせるのは、幸いのことを忍んで待ち、1335日。つまり、さらに30日にプラス45日かな、足されるわけですね。で、これが何だろうなということなんですが、まず空白の30日を考えますと、まあ、イエス様が戻って来られて、で、聖城に油注ぎをする。 時まで、この忌まわしいものが取り除かれる時までが30日かかるということなんだと。イエスは戻ってこられても地殻変動が起こって、そして神殿を建てられてですね、そして至聖所の油注ぎを行うというね、この9章24節に書いてある。でね、この神殿についてはエルサレムに建てられるものですね。でこれがエゼキエルの40章以降に書いてありますけれども、まあ、何やらかにやらやって、この忌まわしいものが取り除かれるまでが30日かかって、そして聖所が清められるということが考えられます。そしてさらに45日ですけれども、他にどういう出来事があるかというと、その神の国ができる打ち立てられるまでですよ、国々に対する裁きがあるんです。でこれが生き残っている国々があるわけです。その軍隊が、わかります、この滅ぼされるわけですけれども、世界中の軍隊がね、エルサレムに攻めてくるから。でも生き残っている人たちがいるわけですよ。で生き残った者たちがじゃあそのまま神の国に入れるかって言ったら、そうではなくて、ヨエル書の3章の1節から3節をお読みしますと、こう書いてあります。見よ、私がユダとエルサレムを回復させるその日、その時私は全ての国々を集め、彼らをヨシャファテの谷に連れ下り、私の民、私の譲りイスラエルのために、そこで彼らを裁く。彼らは私の民を国々の間に散らし、私の地を自分たちの間で分配したのだ。彼らは私の民をくじ引きにし、少年を渡して遊女を得、少女を売って酒を得て飲んだ、ということで、イスラエルに対して行ったことに従ってですね、このように裁かれるわけですけど、ヨシャファテの谷っていうのはどこかと言いますと、皆さん分かりますかね、今、このエルサレムに、エルサレムをね、今地図で示しますけど、エルサレムというのは神殿の丘にあるとするとですか、神殿の丘の守屋さんですよ。こちらが東側に、このオリーブの山があるわけです。この間を貫いているのがケデロンの谷、あるいはキデロンの谷ですね。よく覚えてくださいね。ですか。で、このキデロンの谷っていうのは結構長いわけなんですけれども、そのケデロンの谷の一部がヨシャファテの谷と呼ばれていて、その神殿の丘とオリーブの山のその間にあるところの部分がヨシャファテの谷と呼ばれます。だからケデロの谷の一部なんですよ。でここに集められて裁かれるということで、このことを念頭に入れて、イエス様はマタイの25章で羊とヤギのえり分けの話をされます。マタイの25章、まあ、よかったら開いてくださいですね。25章、新約聖書の一番最初ですね、マタイの福音書ね。25章の31節から、人の子はその栄光を帯びて全ての御使いたちを伴ってくるとき、その栄光の座につきます。そして全ての国の人々が見舞いに集められます。人の子は羊飼いが羊をヤギからより分けるように彼らをより分け、羊を自分の右に、ヤギを左に置きますということで、国々を分けていく。で理由は、私の兄弟たちに対してあなた方ね、この最も小さきものにやったのはって、この私の兄弟っていうのは肉の兄弟、イエス様のユダヤ人ですね。もちろん一般的にね、これ例えばマザテレサがこのインドのカース、もう本当にもう死ぬしかないような貧しい人たちを引き取っていった、まあ、その時にイエス様に対して行ったんだってマザテレサは言ったんですよ。なぜかって言ったら、この小さきものに行ったのは私にしたのだっていう、この御言葉からなんですね。まあ、これは本当にいいことなんですけれども、まあ、この文脈元、その実際の予言というふうに読んでいくならば、これユダヤ人に対してどうしたのかということです。でこうやって、全ての人がこの入れるわけじゃない。でこの羊として選り分けられたのみ人たちのみが、新しい神の国の中に入ることが、まあ、できるわけですね。その他にですね、例えば大患難で殉教したちを復活するっていうことも復活させるっていうこともありますしね、まあ、いろいろあるわけですよ。だからこの45日しないと、このユダヤ 人の人たちが、イスラエルの残された民が救われた結果、その神様の国を受け継ぐというところまでね。で、ここまでならないということが分かります。だから最後まで忍耐するものが幸いだということが言われてるわけなんですね。で、ここが私たちのね、踏ん張りどころかな。キリスト者としてもですね、最後まで忍耐するということによって、まあ、救われる。だからっていうのは行いによる救いっていうことではないんですけれども、信仰を持つのみならず、信仰を持っていくにあたって、忍耐を働かせるわけですね。信じるって忍耐いりますよ。わかります皆さん。ね、最初にイエス様信じました。ハレルヤ。バプテスマ来ました。ハレルヤ。ね、次の日からね、いつものように仕事が始まって、嫌なことが起こって、なんだよ信じる前とあんま変わんねえじゃねえかよ。いや、それでもイエス様いらっしゃるんだと。こうやって祈っていくわけですよね、私たちね。で、こうやって忍耐を働かせて最後まで働かせると。多分これが一番今求められてるかなと思いますね。私自身今自分に語りかけてますけれども、いつまでなんですか、この終わりに対してね、あれがいつまでなんですかと。で、何かをやりたくなっちゃうし、何か違うことがね、なんか救いじゃないかっていうふうに思ってしまうような、まあ、そういう誘惑は出てきますけれども、いや違うよと、わからないけれども、理解を超えてるけれども、忍耐をして約束を待ち望んでいきましょうということですね。で、最後の最後です。ダニエル書の最後の最後です。12章13節、あなたは終わりまで歩み休みに入れ、あなたは時の終わりにあなたの割り当ての地に立つ。終わりはいつまでなのかとか、終わりについて、この御使いもダニエルも気にしていましたが、ダニエル自身の終わりをあちらの方から語ってくれました。彼は間もなく死にます。約束の地に入ることなく、戻ることなくか、間違った、帰還してですね、他の人たちは帰還してますけども、彼は帰還しないで、そのままダニエルは、墓に葬られるわけですよ。しかしですね、この眠った者のうち目を覚まして、ある者たち、多くの者が永遠の命に至ると、その方に彼は入ってですね、そして確実にこの約束の地、またエルサレムは回復してですね、その譲りの地のところに彼は、復活した彼が立っているようになるよという慰めを最後に与えたわけなんです。本当に彼は鳥なしの人ですね。霊的に、このリーダーって言ったらいいかな。で、私はここでね、ヨシュアと思う、ヨシュアのことを浮かべたんですが、ヨシュアはですね、このイスラエルの民を導いてですね、約束の地に入れ、約束の地入っていって、で、そこで割り当てを行っていきますですね、このくじを引いてですね、この部族はここです、ここの部族はここです、ここの部族はここです、レビ人はね、この、ここの町に住んでいきますとか、全部やって、全部全部全部全部やってですね、で、最後に最後にちょこんと彼が相続をする町が、この割り当てられるわけですね。本当に本当にリーダーが最後の最後にですね、もう自分のことをもう忘れてですね、この神様に仕えて、人々に仕えて行った姿を見るわけです。まあ、こうやって賢明な者の生き方を見ていきました。まあ、このダニエルこそがですね、この非常に賢明な人であったわけですけれども、私たちも終わりの日にですね、本当にこの賢明な者として生きていくということをですね、知っていきたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。終わりはいつなのか、終わりはどのようなのか、私たちも本当に悩む時があります。で、何かいつ、この例えば登山をしている時とかでも、本当にいつなったら出てくるのかって、次の分岐点がとか、私の人生自体がそのような この本当にこの状況はいつまで続くのかという思いに、この駆られる時がありますが、しかし、あなたは必ずやその開かれた巻物のようにことごとく約束を実現してくださる方であることを信じて感謝いたします。どうぞあなたが一人一人にその励ましの御霊を持って励ましてくださり、日々を本当にあなたの希望の中で生かしてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。